DBC ラボ津久井嘉久です。お相手は
アシスタントの大井芽衣です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回は、弟キャッチャー俺ピッチャーでをやります。
はい。
でこれはね、月刊少年ライバルでやってた作品、
はい、
講談社ので、2008年からやってて、2014年で連載が終わり、
はい、
で作者は、戸中慎二先生で、まあ、野球漫画を初めてっていうのが、まあ、コミックスに書いたんだけど、
うん、
まあ、タイトルが弟キャッチャー俺ピッチャーでなんで、
はい、
そのまんま
もう、うん、聞いた通りの
聞いた通りのね、あの兄弟バッテリーの話、
は
あ、うん、でシニアで関東最強バッテリーと言われてた東馬兄弟っていう、
はい、
兄弟が主人公なんだけど、もともとは梅山シニア、梅山シニアか、
はい、
っていう、まあ、シニアチームでやってて、まあ、関東最強バッテリーだったんだけど、その後に両親が離婚しちゃって、
う、
うん、まあ、一貫でね、
はい、
で、兄の方は母親、はい、また弟は父親が引き取ることになって、
はい、離れ離れ
になっちゃう。でその時に一緒に甲子園に行こうっていう約束を、まあ、するんで、
はい、
兄は、その約束を、まあ、守ろうとして帰ってくる。帰ってくるっていうのは、あの母親の方はその後すぐに仕事でモンゴルに行っちゃうんだよ。
モンゴルに連れて行かれる。
連れて行っちゃう、母親と兄ね。兄は、東馬一也っていう、
はい、
うん、まあ、一也くんなんだよね。でこれはピッチャーだ。で、弟の方は東馬よしっていうんだけど、
はい、
うん、でこの子がキャッチャーなんだけど、この子は、まあ、お父さんと一緒に日本に残ってると、
はい、
で2年後に、一也くんが帰ってくる。でなんで帰ってくるかっていうと、お母さんがモンゴル人と再婚することになって
お、
うん、で、まあ、邪魔ってわけじゃないけど、
はい、
ないんだろうけど、まあ、一也がこうお父さんのとこで、まあ、よしたちと暮らすと、一緒に、
はい、
3人で暮らすってことになって日本に戻ってくるわけさ。そこで約束を覚えてるから、兄貴はね、
はい、
一夜は一緒に甲子園に行こうと思ってヨシを誘いに行くんだけど、はい、そしたらヨシがすごいグレちゃったっていう、
あら
話なんさ、
はい、
なんていうかな、ヤンキーっていうか、なんていう、 B 系なんだよね。こう坊主で、
あー、
パーカーでシルバーアクセが集めるのが趣味みたいな感じの子になってるわけ、
はい、
うん、でそのシニアでやってる頃はこう2人でこう力を合わせる感じだったのに、なうっせんだよみたいな感じになってるわけさ。で、これは兄貴の方は、一夜の方は身長が低いのよ、
はい、
うん、吉の方はすごい大きい、188cm84kg なんだけど、
大きい、
うん、一夜の方は、どっちかっていうとサイドスローで、まあ、高速スライダーが武器みたいな、そんなにパワフルじゃないんだけど、
はい、
気が強いんさ、
あ、
割とこうお兄ちゃんお兄ちゃんしてる、
はい、
うん、ちなみにこうサイズで言うと162cm57kg だから、
ちっちゃい、
ちっちゃいよね、
はい、
そうで弟が188cm だから、
すごい身長差
だ。そうだね、
私よりちっちゃいですね。
バランスで言うとこう何歳いいのかな、勝ち気な兄貴に大きい弟みたいなのは、こう鋼の錬金術師みたいな感じだよね、あ、うん、まあ江戸とあるみたいな、はい、ああいう感じのバランス、絵面的には、
絵面的には、
うん、まあ何歳いいの、まあ、実際のあれで言うと義経と弁慶みたいな感じだよね、
はい、
うん、まあ、じゃあどういう野球選手かもう少し説明すると、
はい、
まあ、兄一はそういうわけでサイドスローで、ストレートと高速スライダーが武器なんだけど、普通に投げてるとそんな大したピッチャーないの、
はい、
うん、だけどこのヨシが、弟のヨシが受けると急にいいピッチャーになるっていうか、いいピッチングをし始める、
はい、
それは、安心感があるっていうのもそうなんだけど、
はい、
そのヨシのリードっていうのは割といいのよ。
あ、
うん、それとヨシはそういうわけでグレて、ひにくれてるんだけど、今は兄貴のいいとこすごいよく知ってるから、
はい、
うん、いい具合に性格も含めて、お前こうすりゃ力出すんだろうとか、
あ、
うん、ここはあの頭押さえちゃった方がいいとか、押さえつけちゃった方がいいとか、ここはあの逆に好きなようにやらせてやった方がいいとか、焚きつけた方がいいとかってよく知ってるんだよ。
なるほど、
うん、
結構頭脳派、
そう、あの見た目はすごいその悪そうなんだけど、本当はすごく繊細で、
はい、
まあ、優しい子ではあるの、
はい、
うん、 兄貴がいなくなっちゃって一人で野球やった時にちょっとそのチームメイトがショックなことされて、むしろそれが原因で傷ついちゃってる子なのよ、
はい、
うん、兄貴の一夜の方はむしろただの野球少年だから、
はい、モンゴル行ってるし、
そうモンゴル行ってるし、
こ
うメンタル強いのよ、
はい、
割と、
はい、
うん、どっちかというとカッカカッカのぼせるタイプだから、うん、でヨシの方は、そういった頭脳的なリードと天才的なバッティングセンスっていう、はい、まあ、打者として優れてて、うん、がウリで、この作品、まあ、タイトル通りで言ってもこの2人のキャラクターを、まあ、めでる作品というか、まあ、愛せるかどうかっていう話なんだよね、うん、その能天気な兄とこうちょっと実は真面目で優しい弟のバッテリーの活躍っていうのを描いてる、
はい、
で話の一番コアな部分としてはあのこのヨシ君、はい、弟のヨシ君のこうツンデレをめでる作品
あキャラ読み的な、
そうだね、
はい、
どっちかっていうとね、うん、そうそうそう、野球シーンというよりは、まあ、野球を通して、うーん、
兄弟の
そう絆みたいなものが、はい、結構描かれる。てか本当は兄貴のことも野球のことも好きなのに、こう不器用で素直になれない、そうヨシ君のツンデレを、まあ、誤解を恐れずに、
はい、
誤解を恐れずに言うなら、
はい、
野球という媒介を通した禁断の兄弟 BL だよね。
あ、そっち系にやったんですか。いや、
そっち系にはならないけど、そういうメンタル的な、なんて言ったらいいのかな、あの本当は好きなんだろう的な
お兄ちゃん大好きでしょ、本当はみたいな、
本当はみたいなね、
え、じゃあちょっと女子向け、
あのね、それもなんていうかな、誤解呼びそうで言いづらいけど、
はい、
月刊少年ライバルっぽい感じって言ったらいいのかな、あのね、絵柄もそうだし、はい、そのノリもやっぱりね、ちょっとマガジンやチャンピオンじゃねえなっていう、そのジャンプでもないし、
はい、
月刊少年ライバルいいとこじゃないっていうっていう感じがする、
はい、
いい意味でも悪い意味でもノリも絵柄もそんな感じ、うん、だね、野球漫画としてはね、まあ、正直なところコメントしにくい、
はい、
つまんないっていうは言わない、
はい、
うん、なんだけど、あのむしろ作品としては面白い方だと思うんで、
はい、
うん、なんだけど野球シーンだけに限って言うと良くも悪くも普通だと思う、うん、普通の野球が普通に進行していく、
はい、
うん、だそこで、基本的には、一夜がピッチャーで頑張ってヨシがいいところで打ってくれるのかっていうことだけ、
あ、
うん、
兄弟の活躍を、
そうだから、なんだろうな、一夜はまあ割と昔ながらの主人公タイプだから元気な割に辛い目に遭うことが多いのよ、
はい、
うん、で嫌なやつとかこうすごいやつとかにこう平気で立ち向かっていく、
あ、
でヨシはなんだかんだ車に構えつつ、うん、こう、体を張って守ったり、うん、敵を打ってくれたり、
お兄ちゃん大好き、
そうそうそうそう、それイメージが、まあ、強いよね、流れとしては、うん、だから野球のセンスとか技術だけなら、まあ、体格も含めておそらくヨシの方が才能があるんだよね、
はい、
うん、うまいわけ、
はい、
なんだけど、2人の中では、一夜はやっぱりお兄ちゃんで、
はい、
でヨシの中でも一夜に最初に一緒にやろうぜって野球やろうぜって誘ってもらったお兄ちゃんの面影がどっかにあって、
はい、
だから、2人しかわからない、うーん、なんだろうな、兄弟の感覚っていうか、うん、旗から見たらさ、いつももう特にその不良になってからはヨシが悪いことばかり言ってて、兄貴のさ、まあ立ち位置ばかないようなことばかりさ言ったりやったりするんだけど、
はい、
2人の中では一夜から見てもやっぱりヨシは可愛い弟なわけ。これね、兄弟のいる人はだから、そういうところ、男同士の兄弟がいる人はそこら辺が分かるような気がする。特に兄弟で野球やったりすると弟の方が上手くなること多いから、
あ、
体のサイズもでかくなるし、
はい、
うん、だけど2人の中では子供の頃一緒に最初に野球を始めたキャッチボールの時に、お、一緒にやろうぜっつってやって、お兄ちゃんやっぱすごいなと思ってる、その兄弟の感覚っていうのがどっかにあるわけよ、
はい、
うん、っていうのをこうめでる漫画だよね、
めでる、
うん、という ところですね、
はい、
で今回はあの時間が余ったので、
はい、
この間めいちゃんがざわさんを、
そうなんです、
うん、監督したということで、
はい、
感想と分析を、
はい、そうですね
ちょっとお願いします、
はい、いやすごい最初の方の外から見た野球部みたいなのが、
うん、
あ分かるわみたいなのとか、
うん、
ちょっと空気感すごい良かったんですけど、
うん、
だんだんあそっちの方向に行くんだっていう展開が、
うん、
面白いんですけど、
うん、
最初のイメージとは全然違ったなっていう、
うん、
ざわさんのキャラクターも、
うん、
周りのメンバーの立ち位置も、
うん、
っていうネタバレがしちゃいそうで、うん、あんまり喋れないんです
けど、そうね、今の段階だとすんごいぼんやりした感想を、ね、ぼんやりと言ったよね、
あでもざわさんすごい可愛かったなって、
ざわさん可愛いよね、
はい、
うん、なるほど、
リサって呼んじゃうの、
うん、
可愛いし、
あそこだよね、あれ汚いよね、
はい、
あのざわさんのキャラクターで言ってて自分のことリサって呼ぶの汚いよね、
汚いですね、
うん、これはみんな思うわ、ずるいよって、
コウジさんが思ったよりすごい気持ち悪かったっていう、
おいおい、
いや話聞いてすごい可愛いとか、
うん、いやコウジさん可愛いでしょ、
か想像してたんですけど、いや、うん、可愛さよりちょっと気持ち悪さの方が、でもオタクとの友情は、
うん、宮越
との友情は結構
宮越はまあコウジさんの方だけど、
来ます、
うん、
ああ来ました、
鉄拳連中、
そう、
鉄道研究の、
鉄道研究会のあのなんだろう、
そうだね、あれはもうなんていうの、いやざわさんの中であの男の友情を描かれるのはあそこだけだから全然野球部の男の友情ってあんま出てこないからむしろなんかこう野球部の方はざわっとするようなざわざわを絡めたざわざわする感じしかないけど、
確かに、
うん、ね、コウジさんの方はピュアな、ピュアな男の友情は
ピュアですけどやっぱちょっと気持ちカブトムシはちょっと、う
ん、むしろカブトムシから入ってってるじゃん、
引くなって
なるほど、
はい、あと何でしょう、あでもだんだん話が進むにつれて、うん、意外だったんですけど周りのキャラクターたちも掘り下げられてて、
そうね、う
ん、そこは結構読んでて、
うん、
最後まで読み終わってもう一回読み返すと、あこいつそういえばここではこういうこと言ってたなみたいな、
あいいこと言った、そうなんだね、
はい、
あの子たち結構よくできてるんだよね、はい、その各々の立ち位置とその野球部の立ち位置、その人としての立ち位置とかいろいろあって、だから割と一貫しててリアルなんだよね、
はい、
うん、
最初はモブだったとかあんまりなくて、
うん、
最初からこいつこういうやつだったよな、
そうそうそうそうそう、そうだよね、
はい、
うん、それは確か、そこはうまい、
読み返しました、
何回も読み返した、
ここはこうだったんだとか、
うん、意外に言ってないことも多くてさ、
はい、もやもやするんですよね、
そう、うん、だけどその後まで読んでもう一回読むと、あれこの時こういうことがあったのかなとか、
はい、
あこの時こういうふうにざわさんのこと思ってんだなとかっていうのが何だか分かんないよね、
はい、いやでもやっぱ書いてほしいこともあったしみたいな、
うん、そうだね、
はい、
結構ぼかしたよね、
はい、
最後まで含めてね、
お気に入りは名前が、あのすごい釣り目の
彼女がいるやつだろ、
あそうです、花村、
花村
アッキーです、アッキー
で一番はは
アッキーの
花村、
あの感じが好きですね、うん、あと彼女いいキャラしてる、
いいキャラしてるよね、
はい、
花村
の、ね、あの結構ざわさんと絡んでるんですね、
あの彼女もリアルだね、ちょっとね、
リアルです、いるって
ね、
なります ね、
そうそうそうそう、あのね、花村もねよく確かにねできてるキャラクターと思う、はい、あんな子いるよ、野球うまくて、
はい、
うん、で完全にチャラいわけでもなくて、なんか野球部っぽいこともやるんだよね、なんかこういざってなると結局野球部の方取っちゃったりさ、
はい、
うん、ああいうとこリアルだなと思うわ、
あと楠本くん可愛かったですね、
まあそれ以外に存在価値がないキャラクターだからね、まあ、楠本が可愛い、
いや浩二さんより楠本くんの方が、
うん、あ何友達になりたい、
友達になりたいですね、
マジで
さんはちょっとやっぱ気持ち悪い って思っちゃったんですけど、いやでもルックスが強いですよね、あれは。
ああ、でもね、割とあれなのかな、素直な意見なのかな、女子としての。
どうなんでしょう、リアルにいたら、いや顔良くてもこういう人っているなっていうのがすごい最近、浩二さんを見て周りを見ると、いやこの人本当はすごいイケメンなのに、
いるよね
っていう、なダメだよな、この性格はモテないなみたいな。
そうだよね、実際モテないしね、
はい、
そういう人ね、
すっごいイケメンなのに、こうマジ浩二さんタイプの。
そうだよね、で浩二さんあそこまで野球が図抜けてるからいいけど、大体どっちかっていうとその元の顔の良さよりも友達の方に引っ張られていくことが多いからね、わかりました、じゃあ
そんな感じです、
はい。